今朝は礼拝のこの説教なんですけれども、ちょっとしたエクササイズというか、取り組みをしていただきたいと思います。今私たちの目の前に一人目の前に、プレゼントが届いたとします。一人一人に、デパートの紙袋が10袋、中身は10キロ、一袋に10キロのお札、1万円札が1万枚、一袋1億円ですね。それが10袋一人一人に渡されて、30秒か 1分ぐらい考えていただいてですね、それ何に使うのか、もし書くものあったら手法などにこう書き出していただけますでしょうか。30秒ぐらいちょっと考えていただけますでしょうか。さて、どんなふうに使われることにしましたでしょうか。まあ、お昼の時間にでもそれぞれ教えていただければと思いますけども、例えば、南の国の島を買ったっていう人はいらっしゃるでしょうか。もしくは金の延べ棒、ダイヤモンドを買う、全部貯金するっていう方もいらっしゃるかもしれません。もし南の国の大きな島を買ったとしますけれども、買ってみて分かったこと、行くのが非常に面倒である、パスポートを取ってチケットを予約して成田空港まで行って飛行機何時間乗って、最後はボートにも乗って、行くだけで2日かかる、費用も何十万かかる、で行ってみたところで、島には何もない、もしくは東京都の田園調布に一軒家を買ったという人いらっしゃいますでしょうか。高級住宅地の中の広い家、庭も立派でも買ったはいいが、周りは坂ばかり、歩いて、周り歩くにはちょっとつらいと。でお手軽な大型スーパー、マルエツみたいなのがない、高級スーパー、ちょっと小さめの高級スーパーがはあるんですけども、輸入品買わされる羽目になる、もし孫と一緒に住むということになったとして、孫が近くの公立の小学校中学校に通ってると、あの家何やってんだっていうふうに思われるかもしれません。周りの子たちはみんな私立の学校に通っている、有名人政治家が住んでるのはいいけれども、自分は肩身が狭い生活をするということになってしまうかもしれません。金の延べ棒を買ったという方、袋が紙の内はですね合わせて100キロですけども、金の延べ棒になると200キロ、10億円分の金、どこにしまっておいたらいいんでしょうか。自宅の屋根裏部屋に隠しては見たものの、空き巣に狙われるのではないか、毎日胃が痛んでしまう。もしくはダイヤモンドであれば100グラムから150グラムでなんとかなったと思いますけれども、ちょっと袋に穴が開いて、粒がこぼれるとそれで1億円2億円なくなってしまう、気が気でないと。全額貯金したという方、なぜかこれまで付き合いがほとんどなかった遠い親戚が噂を聞きつけて家を訪ねてくるようになる、長居するので夕飯まで出してもうなかなか帰ってくれない、仕方なく10万円差し上げたら次の日別の親戚がやってきた、私たちこの今日の礼拝で夢にまで見た 10億円っていうのをちょっと疑似体験してみましたけれども、富裕層の世界に一歩足を踏み入れる思いでしたけれども、じゃあそれを 100キロのお札を手にしたところで私たちどのくらい幸せになったでしょうか。これが若い世代の方々であれば当然のごとく毎日通っている職場を辞めてしまう、そして仕事がないとやることがないので退屈と向き合い、自分の人生何なんだという自分の人生の意味を探し求める旅に出かけざるを得なくなる。かつて炭鉱などで働いてた方々が炭鉱が閉山になって突然高額な退職金を手にされて、それまでに体験のしたことのないお金の使い方という、こう飲み屋に行ってたくさんお金を使って、それでいつの間にか退職金がなくなって苦しい生活に転落するという話がよくありました。まあ、私も含めて心の底ではですね、みんないつかリッチになりたいなという思いをお持ちかもしれません。でもそれを自分の努力で達成しようとするときには大変な犠牲が伴う。でその犠牲というのは多くの場合自分が犠牲になるだけでなくて周りの人を犠牲にしてしまう、ということだと主の兄弟ヤコブは教えています。5章を見ます。一節、富んでいる人たちよく聞きなさい、自分に降りかかってくる不幸を思って泣きわめきなさい。二節のに入ります、あなた方の富は朽ち果て衣服には虫がつき。三節、金銀も錆びてしまいますとあります。二節の富は朽ち果てという部分ですけれども、この富というのは2000年前のことですから、麦などの穀物、まあ、日本で言えば米に、などを相当していると思われます。小作人に自分の土地、畑、田んぼを耕させて収穫の多くを自分のものにしてしまう。そうすれば蔵にはたくさんの麦や米がたまるわけです。でそれは本来は蔵にこう収穫で得た穀物というのは蔵に何年も寝かしておくようなものではなくて、本来であればみんなが食べられるようにこう隅々にまで配るべきものだったわけです。しかしそれを何年も蔵に入れておくと、例えばお米の場合は1年経てば小米になり、2年経てば小米になり、味は落ちてしまうし、ついにカビも生えてしまう、朽ち果ててしまう、腐ってしまう。それなのに蔵に貯めてしまうと、そういう矛盾がここに生じています。2節の衣服には虫がつきとありますけれども、古代における着物というのは贈り物にしたりとか、物を買った時の代金として上着をこう相手に納めて物を買うと、そういう財産の代表格、これも代表格でした。しかし虫に食われてしまえば財産としての価値がなくなってしまいます。3節には金銀も錆びてしまいますというふうにあります。金や銀といえばこの世では永遠に価値があるものとみんなが思っているものですけれども、銀は汚染された空気によってすぐ錆がついてしまうし、金も純度が高くなければ錆びてしまう。いずれにしてもどちらも永遠の御国の輝きの前では 色あせてしまう、そういうものです。そして3節、この錆こそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでした。神様はこの地上を作り出された時に、あらゆるものが世界中に行き渡ってみんなを豊かにしようという意図で、あらゆる穀物、物、金や銀、作られたわけですけれども、そういうふうに設計されたわけですけれども、実際にアダムが神様の言いつけに背いて罪を犯して、その後死死孫孫に至るまで罪が世界を支配するようになって、一部の人たちが大量に価値のあるものを集めて独占してしまうという世の中が現れてきたのです。そもそも頑張って働いて、農夫が汗水垂らして、田畑を耕して、苗を植えて、種を植えて、苗を植えて、収穫に預かるということ自体は素晴らしい祝福なんですけれども、しかしここでは行き過ぎたお金持ち富裕層というものが問題になっているように思います。行き過ぎた富の集積、独占というのが泥棒であるということが分かってきます。穀物などの食料も衣服や靴も金銀も、人を生かすために広く用いられるのでならまだしも、そうでなくて独り占めされてしまうときに、それらは腐り、本来の目的からずれているわけですから、腐り、虫がつき、錆びてしまいます。この錆が、この腐った匂いが、虫のこの虫食い状態が、行き過ぎたお金持ちの証拠、罪の証拠になって、そしてそういうお金持ちの肉を火のように食い尽くしてしまうのだと教えています。単に頑張るだけでは、こんな富をですね、大量の富を独り占めするということはできません。何らかの形で、多くの場合は何らかの形で周りの人たちから奪い取らなくては、そういうふうにはならない。そして奪い取ること自体が罪であると神様は断罪されています。4節を見ます。ご覧なさい、畑を借り入れた労働者にあなたが支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。田畑を耕した農夫の本来受け取るべき分け前が、一部の人たちの蔵に納められてしまっている。彼らが分け前に、その農夫たちが、汗を流した農夫が分け前に預かれないというのは、飢えてしまうということを意味するわけですから、その分け前が金庫の中で、蔵の中で叫び声を上げ、その叫び声が万軍の主の耳に達しているというのです。5節、6節、あなた方は地上で贅沢に暮らして快楽にふけり、ほふられる日に備え自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した、その人はあなた方に抵抗していません。私たちの社会は、私たちがこう心の片隅で夢に思っているような、こういつかリッチになりたい、そういう夢を実現するために、私たちの社会は多くの人たちを、多くの弱い立場の人たちを食い物にしてしまったことがあります。前途洋々であるはずの 大学卒業の若者に就職の道が閉ざされるということがあります。正社員になれずにアルバイトで食い継がざるを得ない。東南アジアから人を連れてきて看護師の資格を取らせる、割安の労働力で日本の医療を支えようと、もしくは外国から女性を連れてきて夜の街で働かせる、まあ、こういうものが国家政策の一部として組み込まれることさえあります。実際私たちは日本の国で、他の発展途上国の人たちと比べると贅沢な毎日を送ることができます。午後はパチンコ、夜は居酒屋という生活も週末なら不可能ではありません。自分たちが断罪される日に備えて自分の心を太らせ、東南アジア出身のエンターテイナー女性たちがこう立ち上がると、あの人たち不法滞在ですよって言って警察に取り締まらせる。その人たちは私たちに抵抗しないで本国に強制送還になる。このような構造が私たちの社会の中にあります。資産を持っているその量がですね、1億円以上の方々を富裕層と呼ぶそうです。その1割、すみません、その人数の一番多いのはアメリカ合衆国で、なんと1355万人の方が、資産1億円以上、1ミリオンダラー以上持っていらっしゃる。2番目に富裕層が多いのは日本だそうです。280万人、3位イギリス220万人、4位5位6位ドイツフランス中国、160万人ずつ。私たちの国は先進国とともに世界の富を一手に集めている、そういう国だということがわかります。自分たちを、この礼拝に出ている我々一人一人は自分たちを決してリッチだとは思っていないかもしれませんけれども、国として見ると立派な大国だということがわかります。それはある意味で、うがった言い方をすれば、見方をすれば、弱い人から巻き上げたという部分があって、お金持ち大国というのは裏を返せば泥棒大国でもあるんだということが聖書からわかります。ある意味そういう狂った国に私たちは毎日生活をしている。ですからそれにつられて、もし自分のお小遣いが1割でも2割でも増えたら、もっと幸せになるのだろうにと無意識に思って生活をしてしまっています。先週の日曜日の教会学校ではルカ12章から愚かな金持ちの例えという部分を学びました。あるお金持ちの畑が豊作だったので、穀物をしまう蔵が足りなくなってしまった。それで思い立って、そのお金持ちは今ある蔵を壊してもっと大きい蔵を建てることにしました。そうすれば全部の穀物と財産をしまい込むことができる。たとえ仕事を辞めたとしても、この先何年も生きていけるではないか。大喜びして、一休みして、食べたり飲んだりして楽しめと自分に言ってあった。しかし神様はおっしゃいました。愚か者、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。でイエス様はおっしゃいます。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。 先週の教会学校でもお話ししたんですけれども、今から100年前とか70年前とかのかつての日本では、まあ今も一部いらっしゃいますけれども、貧しい子どもがたくさんいたと思います。で、両親が共に死んでしまってみなし子になった戦災孤児が10万人以上いたということです。で、キリスト教会の牧師といえば、そういう子どもを家に招いて一緒に食事をする、そういう立派な牧師がたくさんいらっしゃったわけです。牧師自身は貧しいんですけれども、子供を招くのでさらに貧しくなって、何にも財産を残さないで死んでいく。子供ながらになんか陰気臭い人生じゃないかなと思ってしまったもんですけれども、ところがどうでしょうか、その牧師が天国の扉を開けたら、イエス様の祝福が豊かな、そういう世界に入っていくわけです。お前はよくやったと言われて天国に行くわけです。そこで豊かな生活を営む、天に宝を積むっていうのはこういうことなんだなと思います。戦争中の外交官には杉原千畝さんという人物がいました。バルト三国の一番南のリトアニアという国に赴任して、領事、総領事の代行として6000人の主にユダヤ人の難民に、日本を経由してさらに外国に行けるようにというビザを発行したんですけども、外務省の本省の指示を無視して独断でやってしまったというんですけども、彼は早稲田大学在学中に聖書に出会いました。それで、ある朝自分の家の外でたくさん人がなんかこう喋っている、何かを求めて日本領事館に来ているユダヤ系の難民だったんです。命を長らえるためには日本のビザが必要だ、みんな集まってきた。で、彼は自分の職を失ったとしても人間として当然の正しい判断下そうと立ち上がったわけです。で、戦後は杉原さんは外務省を追われて、お茶の水ニコライ堂でロシア語を教師をしたりとか、日の当たらない人生を送って食いつないでいったわけですけれども、こういう貧しい子供と食事を共にした牧師、もしくは外交官杉原さん、地上では苦しい人生を歩まざるを得なかったわけですけれども、しかし周りの人たちに命を与えることで天に宝を積み、神様の御前で豊かな人生を送ることができました。永遠の御国に入った途端に、つまり死後の世界ですけれども、永遠に豊かな人生を送ることが許されています。私たちヤコブ書5章から、金儲けに生きる人生の愚かさというのを学んでいるわけですけれども、もし冒頭で、あの10億円というのが本当に起こったとして、じゃあその10億円というのは一体どこから来るのか考えてみたいと思います。世の中にお金の神様がいるとして、そういう神様から来たのか、お線香をあげて供養しているご先祖様が持ってきたのか、職場の社長さんがプレゼントしてくれたのか、ご近所さんか。いや、実際にもしそのお金が来るとすれば、それは天地を作られた私たちの信じる神様から来たと考えるのがいいと思います。そしたら聖書にありますよね、1割教会に納めなさいってありますよね。もし 10% の1億円ずつ納めてしまったら、今日であればですね、30億円創価教会に献金がなされたと思います。そうすれば近くに土地を買って街道を建てることができるでしょう。若い牧師を招いて平日に家庭集会したり祈祷会をすることができるでしょう。 平日公園に出向いて小学生に伝道したりとか、夕方子ども食堂を開いたりすることもできるでしょう。信徒の方々のための聖書塾、祈りの訓練会とか、首都圏の牧師のための説教塾開けるでしょう。神様からお預かりした良いものを神様のために用いるときに、教会は命あふれる活動ができるようになります。お金というのは突然降って湧いてくる、増えることがありますけれども、時間はどうでしょうか。私たち自分の髪の毛を白くも黒くもできないのに、自分の寿命を一日たりとも伸ばすことができないわけですから、時間は決して自分の力でも増やすことができません。神様の祝福があってもなかなか増やすことができません。時間イコール命であると考えることができます。例えば病院とか銀行に行って自分の番を待っているときにしばらく時間ができるという時があるでしょう。そういう時に近所の方々のためにとか、家族のために、もしくは教会員の方々のためにお祈りをしているでしょうか。子供や孫の学校の先生のために祈っているでしょうか。散歩している途中、歩いている地域の祝福のために祈っているでしょうか。祈って差し上げている相手の人生がこう豊かになるのを目にするとき、こうやって自分の人生は生かされてるんだなということを感じることができます。お金も儲けのための人生ではできない奉仕がこういうところにあります。私たちは神様からいただいた良いものを周りの人を祝福するため、周りの人に命を与えるために用いる人生を歩んでいきたいと思います。与えれば与えるほど神様は祝福をしてくださって、もっとくださると思います。自分自身は最近あんまり与えることができないと、反省をしておりますけれども、改めて、与え続ける人生を共に歩んでいきたいと願っています。お祈りします。天の父なる神様、どうしてもあなたからいいものをもらったときに独り占めしてしまいたいという思いに駆られます。どうぞ許してください。あなたからいただいた良いものを自分のためではなくて、周りの人に命を与えるために用いていきたいと願っています。決心を強めてください。創価教会を用いて日本の教会、日本の国、世界の国々豊かにするために、どうぞ私たちの決心を強めてください。どうか私たちの日々の働きが、祈りの働きが、私たちの周りの人々を豊かにし、命あふれる社会を作ることにつながりますように。幼稚園の生徒のためにも祈り、通ってくる子どもたちの家庭が豊かになるように、教会学校の子どもたちのためにも祈り、それぞれの学校先生方が豊かになるように、生徒の家庭が成長し豊かな家庭になるように、そして何よりもイエス様を信じて永遠の命を受け取れるようになるように、そういう毎日を送っていきたいと願っています。親戚、家族、まだ信じていない家族が救われ、親戚の方々が共にイエス様を賛美する日が近づきますように。どうぞ永遠の御国で私たちの働きをに対して報いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌。 528番。
道を示す。